特別賛美を感謝いたします。それではここでショートメッセージの時をお持ちしていきたいと思います。主の十字架クリスチャンセンター神のしもべ長崎教会の伊沢木原誠牧師にメッセージを取り付いていただきます。殉教の本の著者の方でもあります。神様に期待して講談に迎えしたいと思います。
こんにちは。最初に聖書を開きしたいというふうに思います。ピリピ人への手紙の2章の3章の20節を開いてください。新科学聖書の第3版一番新しい聖書をお持ちの方は387ページ、一つ前の聖書の方は355ページぐらいだと思います。ピリピ人への手紙の3章の20節、非常に有名な御言葉ですけれども、そこを最初に読みさせていただきます。ピリピ人への手紙3章20節、けれども私たちの国籍は天にあります。そこからシエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。お祈りをします。愛する天のお父様、2011年度の殉教聖火の時を迎えて、キリストの名によって私たちが集まって26世紀が殉教したこの日に神様を礼拝できるこの恵みをありがとうございます。今天で共に賛美を捧げ礼拝している殉教師たちと共に、今日神様が与えてくださるメッセージを聞くことができるように、聞いたことを私たちがこれから生かしていくことができるように、聖霊様助けてください。どうぞこのものが短くまずお話ししますけれども、聖霊が自由に語ってくださって、このしもべの文を語れるように、主が助け導いてくださることをありがとうお願いいたします。感謝します。イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。こんにちは。ですね、毎年殉教聖火を始めて、確か400周年の時だったと思うので、1997年からだと思いますので、もう14回目ぐらいですかね、なると思いますけれども、しておりますけれども、大体毎年私はですね、26聖人の方のお話をすることを意識してしてきました。でも今回はですね、26聖人の中の一人一人の話ということではなくて、26人の全体を、この26聖人の殉教全体を通してのちょっと神様のメッセージを聞きたいなというふうに、こう促されています。でというのはですね、昨年の11月に私たちの主の教会クリスチャンセンターでは、イスラエルに毎年行くんですけれども、そこから私たちの新しい年というか新しい歩みが毎年スタートするんですが、その直後にですね、先ほど賛美されました方の、20年後のギフトって言った方のご長男が、次男がですね、ご長男今鹿児島に行って今度東京行きますが、次男の方が20歳になって10日目で、事故に遭いまして、そして10日経った時天国に帰っていきました。でその告別式と前夜式を私が司会をさせていただきました。つい先日ですね、ずっとドラムを弾いていた方の弟さんが37歳という若さでですね、10歳の女の子と今度小学校1年になる6歳の男の子を残してですね、もちろん奥様と奥様に、天に帰っていきました。くも膜下出血だったんですね。月曜日の午前2時に突然頭が痛いと言って病院に行って、そして手術しようとしたらもう血管が破裂してしまって手術できなくて、そして木曜日の朝午前1時40分に天に帰ってきました。その方とは私は面識はなかったんですけども、はっきりイエス様を信じていらっしゃったので、ちょっと救いはもう明確だったんですけども、それで私が伝夜式と告別式の式をしたんですね。でそれ以外にもですね、実にたくさんの方が周りで次々に今天に帰っております。でちょっと今までにないぐらい私は天国っていうことを意識してるんですね。でその、37歳の先ほどのドラム方の弟さんの伝夜式の時ですね、天国のことを東電語り、そして必ず最後に招きをいたします。そしてほとんど全員の方がイエス様を信じられました。そして伝夜式が終わって、ちょっと離れたところだったので、しかもそこはですね、山口県の下関市のある町でですね、今までキリスト教式の葬儀を、そこでほとんどしたことがない、その葬儀場では初めてだったんですね。でそこに小さな教会があるので、そこで小さなキリスト教の葬儀があったかもしれないということなんですけども、町の人たちは知らなかったので、町の人たちがはっきり意識してキリスト教の葬儀をしたのは初めてだったわけであります。そこで葬儀をしたんですね。でそして伝夜式が終わって、私はホテルに行きまして、で次の日の朝が、眠っている人は目を覚ませ、眠っている人は目を覚まし、試合を起き上がれというところだったんですね。で私は最近必ず告別式の時に 蘇りを祈ります。みんなの前で必ず祈ります。死人の蘇りを必ず祈ります。で今回もその7人しかクリスチャンがいなかった、下克上者9人しかクリスチャンがいなくて、あとは全部ノンクリスチャンの100人ぐらいだったんですけど、やはり蘇りを奥様と奥様のお父さんの許可をもらって最後祈らせてもらいましたけど、その前にそのドラマを与えた方、シーバ牧師というんですけど、シーバ牧師はですね、あの朝その御言葉だったので彼も語られていて、そのお父さんのところに行って祈ってたそうです。そしたら葬儀屋さんがやってきたんですね、まあ、当然ですね、葬儀場なんだから。そして実は昨日の伝夜式を聞いた後、自分はミッション系の大学に行ってたので、ふっと思い出して聖書を家帰ってから読んだと。そしてこの亡くなった方の顔を見た時に、私はずっと葬儀場をしているけども、今までいろんな方の、まあそれはそうですね、葬儀場ですから毎日死人の方を見てるわけですから、死に顔を見たけど、みんな苦しんで、みんな悲しんで、みんな辛そうで、みんな苦しんでるのに、こんなに穏やかで、こんなに喜んで、こんなにこうなんか平安な顔を見たことはないって、で昨日言われたように、本当にこの方は天国に行ったんだと思いますって、それが分かるってその葬儀場のことが言ったんですね、その芝生氏ですね。だから芝生氏、そうなんですよって、彼は本当に天国に行ったんですって。そしてそこでもう一遍福音をね語ったら、その場でその葬儀場の方がですね、イエス・キリストを信じたんですね。熱心に感謝をしたいと思います。で実はそれで話が終わらないんですね。そしてだからあのものすごくよくしてくださったんですね、その葬儀場の方が私たちに対して。で、あの小須田牧師と一緒に私は行ったんですけれども、小須田牧師が帰るときですね、もう最後まで敬礼してくださってですね、まあ、また来てくださいとは葬儀場の方は言いませんけど、ね、そうは言いませんけど、本当に良かったんです。だから小須田牧師がこんなによくしてもらったことはなかったですよねって言ったんですけど、後で聞いたんですね、その話は。はっきり聞かれたんですね。で告別式でも吉さんを信じられました、ほとんどの方が。私は火葬場まで行けなかったんですね。それで、下関教会の松尾牧師が火葬場まで行って、こうね、焼く前に御言葉を、第一コリントの15章、ね、分かると思いますけれども、このままの体ではダメだってね、そして新しい体をいただいてっていうところを読んでこう焼いたわけですけれども、その間にですね、告別式の時に最後に一般の社会では弔辞と言いますが、私たちは弔辞と言いませんね、まあ、証しの言葉とかいうふうに言いますけども、それをしてくださった小学校3年から30年来のお友達がいて、家族ぐるみで付き合ってたそうです。ボロボロ泣いてしまってですね、もう本当につらかったんでしょうね。家族ぐるみで付き合ってた、結婚式にスピーチをした方です。その方がこう本当にこう泣いたんですけども、やはり告別式終わった後にその彼の顔を見てですね、死に顔を見て、まあ、死に顔って言いたくないですけど、まあ、天に移し替えられたんですけども、その顔を見てですね、その葬儀場で焼いてる間ですね、松尾牧師のときに言ったそうですね、今までいろんな葬儀に出てきて、いつもその後悲しみと何ともやりきれない心が残ったけど、親友が天に帰っててね、死んでしまって悲しいんだけども、やっぱり悲しいんだけども、不思議なんだって、必ずまた会えるって思えるんですって、どうしてですかって言われたからですね、松尾牧師がそれが天国ですって言ったそうですね。そしてそこで本当にイエス様が語ったそうです。そして言ったそうです、いろんなところに行ったけど、彼は間違いなく天に行ったって分かるって、彼のあの死に顔を見た時と、不思議だけど本当になんか悲しいんだけど、もっとそれを超えていく、なんか必ず会えるって思えるんだって彼は言ったんですね。で皆さんですね、26世人が殉教した時、あの西高の丘はそれまでは、この、まあ、処刑場ですから、当時は、戦国時代がやっと終わって、安土桃山で少し世の中安定してきて、まあ、江戸になってやっと安定しますけど、まだ死は転がっていた時代なんです。いつどこで殺されてもおかしくなかった時代なんです。人々は死に直面していました。そしてその処刑場は人々を見せしめにするために犯罪人が殺された場所で、多くの人は呪いながら死んでいったんです。死を呪いながら、人々を呪いながら、そして苦虫を潰しながら、悲しみながら、痛みながら死んでいった場所だったんです。でもその場所で、一番最年少のルドビー・バラギ12歳の少年と13歳のアントニオという2人が詩篇の113編を、死の子供たちを死を褒めたまえてれと歌った時、遠くまで含めたら4000人ぐらいの人がいたわけですけれども、みんなが知っていて、それをその賛美歌ですね、それを詩篇を大合唱し始めました。でその時天国が降りてきたと書いてあります。そしてそのバックに、それをバックにパウロ・ミキが許しのメッセージを最後語るわけですけれども、その時ですね、そこにはまだノンクリスチャンの方もいたし、信仰を持ってても揺らいでた方もいっぱいいたわけです。ところが彼らの死はあまりにも喜びに満ちていた、彼らの死はあまりにもそこには命が満ちていた、死のはずなのにそこには命と喜びがあふれてたんですね。だから人々はですね、驚いたわけです。そしてその彼らの殉教した後に、 多くの人たちが、ね、ノンクリスチャンの人たちが私もクリスチャンになりたいって言って役所にですよ、役所の代官所に殺されるのにそこに自分もクリスチャンになるっていうふうに言ったし、信仰を得られた人たちは信仰を固くしたっていうふうに書かれています。でこれは歴史的事実です。何かっていうと彼らは死を見てたから知ってたんですね。全く違うって、こんな喜び満ちた死はない、こんなに希望に満ちた死はない、こんなに命のあふれている死はないっていうのを彼らは見たんです。そして400年以上経った今、イエス様を信じていた一人の青年が、まあ、お父さんが天に召された時やっぱり悲しいし痛い、私はその家族に人間的にはかける言葉がありません、でも間違いなく天国に行った、その死に顔を見た時、葬儀屋さんの人が全くイエス様と関係なかった人が今まで顔を見た時に天国があるって確信したんです。イエス様を信じているってことはこれほど素晴らしい命を持っているってことなんですね。で実はその天国がもしもっと生活の中に礼拝の中にいつでも現れてくれば、人々は必ず聖霊の力に触れられて天の力に触れられて大いなる救いが始まってくるというふうに私は思うんですね。で今もその天が開かれれば、今日御言葉は天が開くって御言葉がルカの福音書に今日あったと思いますけども、ね、開かれれば神様の技が始まってくるわけですね。で26人の殉教師たちは喜んで神様を信じて天に帰っていったわけですね。その時そこには喜びがあったっていうことをぜひ覚えてください。それとですね、これは一つ目なんですけども、二つ目がさっき言いましたけれども、二十歳の青年が天に帰っていきました。で新街道ができてですね、最初の礼拝は彼を前に置いてみんなで賛美をしてよみがえりを祈ったんですけど、まあ、天国がイエス様のそばが本当にいいんでしょう、まあ、最高の場所ですから、死も涙も悲しみも罪もサタンもいない世界、もう本当に憧れますけれども、ね、もう帰ってきてくれませんでしたけれども、みんなで叫びました。でその晩九州中から集まってきて、みんなで本当に心の底からですね、帰ってきてくれ、ね、神様に祈りましたし宣言しましたけれども、今回はイエス様はもういいって言って自分の身元に引き寄せられたんですね。で私は理解はできませんけれども感謝しています。きっと最高の神様が何か恵みを用意されているんだと思いますね。で言ったわけですね。であんまりみんなで真剣に礼拝してよみがえりを叫びすぎてですね、隣の市場からクレームがつきましてその後防音のためにかなりすごい防音をしたんですけども、ね、でもよかったです。それでですね、ちょっと1月10日が成人式でしたね。世のことですよ、全く世のことなんですけど、私の中ではちょっと特別な思いがあったんです。彼は本来成人式だったって、神様は私はちょっと長崎にいれなかったんですね。福岡と熊本に、福岡は北部九州が全部集まって、熊本は南部の九州が全部集まって玉物の訓練をする特別な日だったんですね。だから玉物の訓練をした後聖火をする予定だったので、ちょっと外せなかったので、まあ、祈りながら神様にちょっと祈っていきました。彼が今も天に来ていて、ね、何か神様は今日してくださいって、ね、祈っていったんですね。そして、福岡が終わって4時頃に電話をしました、妻にね。そしたら妻は私の代わりに月曜礼拝を担当してくださってたんですけど、まあ、ちょうど浦上天主の真正面にある天主公園というところでうちの子供たちが遊んでいて、その子供たちを連れて家に帰るところだったんですね。電話した時にね、もう月曜礼拝も終わって、でその時に言ったんですね。今日どうだったって聞いたら、いろいろよかったよって話が来て、ね、今虹が出てるよって言われたんです。へーって言って、それすぐ月曜礼拝どうだったって聞いたらですね、私の代わりに説教するので賛美をしてたそうですね。説教前にその賛美の時にですね、はっきりしょっちゅう見るタイプじゃありませんね、妻は。しかしたまに見ますけども、はっきりですね、まあ、たっくんって言うんですけど、まあ、彼がこう真横でいつもこうやって礼拝してたんです。こうやってね、ちょっと私が、ま、負けるって思う人少ないんですけど、心から負けると思うぐらい真剣に礼拝してたんですね。ちょっと耳にハンディがあってうまく歌えないことがあったんですけど、お父さんはまあ確実に負けるぐらい礼拝しておりました。で本当に礼拝してたんですね。でそのたっくんが いつもの笑顔で礼拝しているのがはっきり見えたんですって。でそれがぼーっと見えたんじゃなくて、あんまりはっきり見たんで思わずもかってこう見てしまうぐらいはっきり見えたって言うんですよ ね、まあ、ね電話でね、あそうかって言ってね、でなんかね、でそう言いながら妻がね、子供となんかそれまですごく明るい声だったんですけどね、明るい声は変わらないけどボロボロね電話の向こうで泣いてるのが分かったんですね。でその時言ったんですね、ちょっと待てよお前って、今天守公園から家に帰ってるんだろう、虹はまだ出てるかって、虹出てるって、それってタックンが召された場所だろう、 ちょうど天守公園から家に、私のマンションというのは浦上天守の真正面なんで、そこのところでタックンは天に帰っていったんですね。転落して。で、そこってタックンの天に帰ったところだろうって言ったら、そうだって言ったんですね。その真上に虹が出たんですね。私は虹は見てませんけど、はっきり私は神様からの賛否をきました。彼は今も天で生きています。そして間違いなく私と共に賛美をしています。天の軍勢と共に、殉教者たちと共に、私の愛して天に帰っていた人たちと共に。で、二つ目はですね、私たちはこれから、最終ランナーとして走ります。これは、2月5日、86年2月5日にパウロ牧師は結婚式をされました。今日は25周年の結婚記念日なんです。で、不思議さんが来ておられなくて本当に申し訳ありませんちょっと事情があってですね、今回本当はいつも無理やりでもお誘いするんですけど、ちょっと今回はちょっといろんなことがあってですね、無理に言わなかったんですけど、今日25周年の記念日ですけれども、25年前ですね、パウロ牧師は2月5日に援助修道会という、修道会のパウロミキハウスというところでですね、エド神父という方の指式で結婚式をされました。ね、でこのエド神父というのは26世紀の導きでということで日本に来られた方です、ね、でその方の式のもとで結婚式をされたんですけれども、その結婚式の時にですね、まあ、そういうものすごい感動的な結婚式だったんですが、まあ、いわゆる披露宴、祝福の式というのをやったんですけども、一番最後にパウロ牧師が説教されたんです。でそれ以来死の十字架では神父が最後に説教するという、なんか不分裂みたいなのがあるんですけども、そこでね、説教されたのが26世紀の話なんです、まあ、当然ですよ、2月では。で、一つはルドヴィオ・イバラギの話をされました。もう今日は詳しく言いません。神様を選んだ山本村での話、西高の丘で、ね、神様を礼拝された証だから、本来26世紀の話はパウロ牧師が一番最初にされたんです、ね、そしてその後パウロ・ミキの話をされて、ご自分もそのパウロはね、そこからもらったということを言われて、そして最後にこう言われたんです。私たちはこの終わりの時代、25年前にすでに言われたんです。私たちはこの終わりの時代のリバイバルに召されていると。彼らから今私たちは、彼らの殉教者たちから、私たちは今そのバトンを引き継いで最終ランナーとして助けをかけるでしょ。最終ランナーとして助けをかけて、最後の直線コースをこれから私たちは走りますって。で、運動会や体育祭の時に一番最後のリレーの時の最終ランナーが来たら、みんな総立ちになって応援するって。同じように今天の軍勢が天で私たちのために祈り応援していると、ね、賛美していると。私たちはその見守られながら最終ランナーとしてそのバトンを受け継いで走るんだって説教されたんですね。私は忘れられない説教なんですけれども、私そのことを今回、実は昨日の殉教ツアーをしながら強烈に思い出してるんですね。で、私はタックンは天国で今一緒に賛美してると思いますけれども、私たちは天の軍勢とともに、いよいよこの終わりの時代、どこを見ても終わりの印が現れてきています。この終わりの時代、すでに始まっているリバイバルの具体的な収穫の実を最終ランナーとしてこれから私たちは走るんですね。でもそれは私たちだけが地上で戦っているんじゃなくて、私は地上で神の御声に従って、預言者の語る言葉に吟味した上で従って私たちは走りますが、天の軍勢が共に天で賛美し祈り共に戦うんです。そして私たちは神の用意したこの終わりの時代のこの国での収穫と全世界での収穫に預かっていくんですね。そのことをね、覚えてほしいんです。で、それは25年前から言われてた。でも去年のイスタル、去年のパトモス派遣で、イスタル派遣で宣教と言われ、あ、パトモス派遣で宣教と言われ、イスタルで神の戦いと言われて本戦に入ったんです。2年前この場所でパウロ牧師は、殉教への招きをされました。思い出してください。今日2年前来られた方、結構祈った方多いでしょう。忘れたなんて言わないで ね。そして去年というか、死の時代にとっても今年、去年のパトモスで、そして今年の被災派遣で神様は神の戦いと言われたんです。いよいよその神様の用意した収穫がこれから具体的に現れる時が来てるんですね。で、もう説教はありますけれども、殉教者はリバイバルの種と言われています。歴史が証明しています。キリスト教史を調べると、殉教は必ずその後リバイバル起こっています。20世紀リバイバル起こったのは2つ、中国とアフリカです。特に大きかったのはアフリカは今も続いています。パウロ牧師が大川嗣道牧師のところに行って説教された、その前に来られた牧師はガジマ牧師と言いますが、アフリカのタンタニアの牧師で150人死に神がやった教会の牧師です。でその方は自分の腹心が今鹿児島の大学院に来ているんですね。特殊と鹿児島カリスマ世界に来られます。で、タンタニアアフリカですね。でもアフリカはかつて宣教師の墓場と言われたんです。 中国は20世紀最も多くの人が救われたと思いますが、中国は閉ざされたところで、宣教は行かないと思われたところだったんです。でたくさんの方が殉教したところなんですね。で殉教したところでたくさん身がついてるんで、リバイバル起こってるんですね。でキリスト教書を調べれば分かります。ローマは猛烈に、日本もすごい殺し方しますけど、ローマと日本はもうサタンがバックにいるとかしか思えないような迫害と弾圧と拷問の仕方をするんですね。でそのローマは皆さんすごい迫害をしたけど、最後キリスト教国に変わってローマカトリックって言うでしょ、ね、それは何かって言ったらローマが変わったからですね。その頃はプロテスタントなかったからですね。で何かというとですね、殉教の上にいつも大きな救いと教会が立ったんです。でも日本は殉教者の数と殉教の仕方に関してどの国の負けないぐらい殉教者も殉教の仕方も残酷な死に方なんです。でしかも日本はね、26世紀は男性だけですけど、その後に殉教していったのは家族単位なんです。たくさん家族単位で死んでいったんですね。でもまだその身は見てないんです、ね、これから具体的に見始めます。これから私たちは具体的にその殉教者の身を見るんですね。でそういう時代に入ったってことはね、目を覚まして私たちは覚えてほしいんですね。だから戦いが激しいんです。すごい大きな神様の収穫が始まってきました。すでにリバイバルはもう始まっております。私はそれを具体的に見ます。たくさんの人がいます。数百数千ぐらいでリバイバルって言わないでください。どんな教会も数千数万人死に従っていけば間違いなくなるでしょう。そういうすごい大きな刈り取りがやってきます。1000万じゃなくて国民の半数以上は確実に救われてくるでしょう。私9000万で祈ってますけども、必ず救われてくるでしょう。そして全世界に日本人が行って、人の行かないような国に行って福音を伝えて、この終わりの時代のリバイバルに用いていただけるでしょう。そうしないと割が合わない歴史があるからです。それでやっと天国に帰った時に肩身の狭いをしないで済む。神様はそういうことをしてくださると思いますね。でこれから殉教者の身が具体的に見れる時代になるんですね。で私たちは恵みによって訓練を受けてきましたけれども、それでも正直言って私なんかはですね、自分はあまりにも足りないというか、もう謙遜ではなくて本当に全くふさわしくないと思っています。でも神様は用いてくださると信じております。天に帰る直まではなぜか、それは彼らが祈った祈りの答えだと自分を思っているからです。殉教者があの時神様を愛して祈ったその祈りの答えの一人として、私はこの時代に命を受けて、この時代にクリスチャンになって、この時代に献身したんです。私がどんなに不十分で足りなくても、彼らが天で取りなし、彼らが天で賛美をしている、その答えとして私はこの時代に最終ランナーとして彼らのバックの祈りを受けながら神様に使命を全うさせてもらう。で私はこれからすごい刈り取りますけれども、忘れないでください。それは私たちだけの取り分じゃない。天の殉教者たちと共にこれからの刈り取りが始まるんですね。それをぜひ覚えておいてほしいと思います。今日は個々人の話というよりも、その殉教ということを全体を通してのことをちょっと分かち合わせていただきました。ここまでで終わりたいと思います。お祈りをします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、この場合の時代に特別な計画を持って私たちに命を与え、飯を与えてくださいました。私たちはプロテスタントで、26世紀のことは正直言ってほんの小さな知識がありませんでしたけれども、予言を通して語り、そして彼らのことを通してたくさんのことを私たちは受けました。これから終わりの時代に素晴らしいリバイバルと、そして迫害がやってくると思いますが、どうぞ私たちが彼らを通して受けたことをこの時代にしっかりと反映しながら、天の軍勢とともにこの終わりの時代を使命を全うできるように、驚くばかりの収穫をこの国に見て、この国から全世界にイエス様を使わされていくことができるように、主が必ず導いてくださるから感謝します。さらに続く成果を通して今日用意されている祝福のすべてをへり下って受けることができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。